ケツ坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ今日も雨がね、
もう梅雨入りですかね、
してますね。もう
これ蒸し暑かったりね、
風すごいね、今日台風だと思いまして、本当
梅雨入り徐々に進んでいるようですけれども、梅雨ってやっぱりジメジメして ね、
そうです ね、 ね、
この蒸し暑さ、油断せずに皆さんちゃんと水分補給をしないとね、うん、うっかり熱中症なんていうこと
になります。なんか新井さん前髪キープするのが大変なんじゃないかと思ったりするんですけど、そうです、
ね、カチカチ固まる、
でも本当に髪の毛がこの時期ね、なんかぐしゃぐしゃになりがちなので、うん、どうしようかなということで、ね、なんか髪がこう傷んでいると余計ぐしゃぐしゃになりやすいということで、私は最近トリートメントをいろいろネットでインスタグラムとかでね、おすすめのを紹介されてるのをこう順番に買って試したりしていますね。
なんか毎回前髪が完璧な新井さんと一緒ですね、今日もやっていきたいと思います。 YouTube の方でぜひ見てください。
はい、完璧な前髪でお送りしていきたいと思います。なんかお二人はこう梅雨時こうやって過ごすとこう気分転換できるとか、快適に過ごすことありますか？
そうですね、もうこれね、事務所から出ないっていう、もうずっと事務所にいて仕事をしてみたいな、はい、リモートでラジオ日経でようかなみたいな、そういう横着なんですね。
この番組はぜひ来ていただきたいんですけどね。江守さん、なんかあります？
やっぱね、ジメジメするんで、やっぱり湿気がないようなね状態に部屋をしたりですね、
ドライ、
けども気持ちよくね、涼しくしてね、過ごしてますよ、ね、体に悪いけどね、
はい、ね、やっぱり快適な状況じゃないと投資の判断なんかもね、
無視したらね、もう全然無理、
イライラしてはダメですよね、
うん、もう涼しくしないとね、
はい、ということで今日も快適なスタジオから我々もお送りしていきたいと思います、うん、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
グリーン株365マーケット情報。
クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りします。現在取引されていますクリック株365の日経225は27,742 円の水準で、今日の日経平均株価の終値 27,824 円から82円安い水準で取引されています。またクリック株365のニューヨークダウは 34,304 ポイントで取引されています。さて、それでは今日もゲストをご紹介しましょう。東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャー唐鎌大輔さんです。はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
さあ、ということで取引所 CFD、はい、クリック株365の魅力を坂本さん、江守さん、そして唐鎌さんに解説していただきます。はい、さあ今回この、ね、数回、金と原油の、ETF の商品についてご紹介していただいたんですけれども、はい、かなり、リスナーの皆さんも注目が集まっているところかと思うんですが、
そうですね、はい、取引所の方にも直接だったり、あとは口座開設されている金融機関さん経由で、はい、新商品非常に楽しみにしてますとか、その上場率なんですかっていうのを、はい、ご紹介いただいておりまして、うん、重ねて鋭意準備中ということで、放送中にですね、5月中にちょっと公表できるかできないかっていうところはあるんですが、早めに準備して早く、お取引できるような環境をですね、取引所とあとお取り扱いの金融機関さんと力を合わせて頑張っているところでございます。
は
い、
その商品も大変楽しみなんですが、はい、その前に少し時間ができたからこそ、はい、おさらいしておきたいポイントがあるんですよね。
そうですね、やはり結構取引所で今までクリック365の FX、外国為替ですとか、あとクリック株365、あとはもう現物株式だったり投信で、そちらの方のこう関心はあるんだけれど、やっぱり依然としてコモディティ商品ですね、金原油についてやっぱりその、三位一体なんで、それも意識しなきゃいけないんだけれど、なかなかちょっと手が出ないんだよねっていうことがあるので、本日は金 ETF 原油 ETF の前に 投資対象としてのですね、金、原油の魅力についてちょっと改めて基本に立ち返って、はい、今日はエミリさんの坂本さんもいらっしゃるので、その辺からちょっとこうご説明させていただければと思います。
はい、大変ありがたいです。じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず冒頭でですね、改めてクリック株365のこれまでは日経225、ニューヨークダウなどの、世界の主要株価指数4つございます。こちらに加えて金や原油を対象とした ETF の、商品が取引可能になるということです。で、このクリック株365の一つの取引口座で、株価指数に加えて、金、原油、そういった商品の価格変動を、追いかけて、取引することができるので、期待が高まっているというところからちょっとご説明させていただきました。じゃあ早速なんですが、その金と原油そのものの投資対象としての魅力をですね、もし画面をご覧になれる方は、クリック株365のまず金 ETF の方からご説明させていただきます。まず金についてのですね、特徴なんですが、金といえばもう世界共通の価値がございます。で、特に有事の際、大きな戦争ですとか有事の際の安全資産の代表と言われております。ですので世界的にですね、リスクオフになりますと、人気が高まる傾向があるようでございます。なのでリスクオフになるとというふうに申し上げたので、株と逆相関が基本の、対象だということが言えますね。なのでリスクヘッジ商品にですからなり得る、分散投資の代表銘柄ということで金は注目をされております。
このあたり江森さんもねずっとおっしゃってますよね。
そうですね、金はね誰の債務でもないっていうですね、これはねもうとにかくですね、もう一番大きいですよ。で、基本的にはもうどこに持っていってもね、基本的には同じ値段というかね、多少違いはありますけどね、そういったもう普遍性がねもう非常にあるということで、最近暗号資産とかねいろんなものも出てきてますけれども、目に見える形でですね、そういった資産がその金としてのその歴史がねあるというのは、これはもうしっかりとね投資家さんとしては、押さえておいていただきたいですよね。
また、金は貨幣ですとか宝飾品ですね、あと工業品としての役割も果たしている、一面もございますし、で特に世界の代表的なベンチマークはロンドンの金の地金価格、こちらが、ベンチマークになっているということです。であと金のですね主な変動要因についてなのですが、大きく需要供給の面で分かれます。需要の方では各国の公的機関の購入ですとか、あとはその中国インドの消費動向、国民の、ね、人数も多いですから中国インドの消費動向、あと機関投資家の動向などが、需要面から見た変動要因です。一方供給側ですが、生産者の産金動向、金を生み出す動向ですね、あとは各国の公的機関の今度売却ですとか、そういったものが、変動要因の、供給面から見た、根拠になります。その他の変動要因としましては、インフレリスクですとか、地政学リスクとか、為替相場の変動の動向にも影響を受けるという要因がございます。でこれをですね、こういった商品についてクリック株365ではどういった形でご提供するかになるんですが、取引対象としては、SPDR スパイダーゴールドシェアですね、の ETF を対象とした証拠金取引として、金の値動きをですね、こう注目してお取引をいただく予定でおります。証券コードで申し上げると1326になります。ですので安全資産として世界でも注目を集める金をですね、現物の受け渡しなく手軽に取引できる、こういった点で、注目というか関心いただいているところでございます。以上が金についてのですね魅力ということで、ETF というのが対象にはなりますが、もともとの対象が金でございますので、特徴と変動要因をご説明させていただきました。
これ変動要因見ると、いろんなタイミングで値動きがありそうでちょっと面白いのかなと思います。
そうですね、江森さんこれ 今の一番の変動要因って何なんですかね。これって
今はねどちらかというと機関投資家とかね、いわゆるこう投資家全体、の まあ、ETF とかの売買、うんうん、まあ、最近この、ね、半年ぐらいだと、まあ、私もこの、ね、番組でもちょっとお話してますけど、ちょっと売りが、ね、ちょっと増えてきちゃったりしてますけど、まあ、今やっぱり株が結構ね堅調なんでね、まあ、そういう意味でやっぱりその株式投資と金っていうのは、まあ、表裏一体の時もあるし、まあ、最近結構同じように動く時もあるんで ね、
そうですね、
あれですけどね、まあ、そういう意味ではあの最近の、まあ、注目動向っていうのはどちらかというとそういったところかなと。あと、まあ、最近価格が下がった時はね、あの中国とかインドが結構こうバーゲンハンティングみたいな、安いところ買うっていうね、こともやっぱりやってますから、まあそこのまあやっぱりこの2つがね、まあ今ちょっとどちらかというと売り手と変えて、まあそこがこうちょっと今こう、まあ対決してるみたいなね、ちょっとそういう構図になってますよね。はい、
そうですか。はい、続きまして、クリック株36のこの原油 ETF のこの原油についての特徴をご説明させていただきます。まず原油ですが、あの社会経済生活において必要不可欠なエネルギー資源ですね、今もなおで景気を反映する商品と言われております。ですので特にあの経済活動と連動する側面を持っているようでございます。で原油のですね、世界の代表的なベンチマークは、WTI の原油先物、ウエストテキサスインターミディエートですかね、はい、西テキサスのですね、原油先物、こちらが、まあ、代表的なベンチマークになっているということです。で原油のじゃあこの価格変動、主な変動要因についてですが、需要供給別にちょっとご案内しますと、需要の方では、世界経済の景気動向、特に大国である米国、アメリカ、中国、新興国による消費動向ですね、あとは気候変動など、になります。あとは供給の側では、OPEC や、アメリカの生産調整、あとはエネルギー政策などによるようでございます。でこの需給についてなのですが、需給はこの原油の場合には短期間では変化しにくくて、まあ、一度できたトレンドはまあ長続きしやすいというふうに言われているようです。なので、まあ値動きが分かりやすい、もうあの江森さんぐらいになると一概にそういうふうにはくくれないよというふうにちょっと言われちゃいそうですけども、はい、そういったようなトレンドもあるようでございます。でこれをですね、あの原油を対象とした、ETF をですね、クリック株365で上場するのですが、先ほど申し上げた取引対象は、WTI の原油連動型上場投信、まあ、ETF ですね、証券コードは1671になります。まあ、そうすることで原油そのものの受け渡しによる、まあ、保管リスクが当然なくてですね、個人でも気軽に、まあ、証拠金取引、できるという商品設計で上場予定でございます。
金はともかくね、原油は保管リスク、物をもらってもどうしよう。
タンクをねこのタンクの一部は私ですって言われても ねピンとこないですよ ね、
そうですよね、うん、
まあ、基本的にやっぱりあの、まあ、価格を取引するっていうのはね、まあ、考え方になるでしょうけどね、まあ、当然その価格が変動する背景っていうのはね、まあ、今唐川さんからもねご紹介いただいたように、まあ、ある程度こう理解はした方がね、まあ、いいと思いますよね。
もうこのあたり特にまあ原油に関してはこの番組で毎回ね、江森さんが YouTube の延長配信のところで細かくね、あの解説くださっていますから、これまで原油あの投資にね興味がなかったという方もここまで毎週毎週解説を聞いていたら、あ、意外と読み解けるかもしれないという、
ね、かもしれない、
はい、方もいらっしゃるかもしれない。初めて見たら意外と、はい、馴染みがあるっていう方もね、リスナーの方の中には多いかもしれないですね。
まあ、商品設計の話もいつもいただいてて、はい、まあ、そのまあレバレッジがかかりますよって話は先週分でいただいたんですけど、はい、まあその資料に基づくと、まあ、金はだいたい44倍ぐらいのレバレッジがかかる予定で、まあ原油の場合は、まあ、当然動きますけど、まあ、17倍ぐらい
そのぐらいですね、
はい、いうところで、はい、まあ、レバレッジも効かせて取引ができるというところ
です、ね、ありがとうございます、
はい。いや今回金と原油について、はい、そもそもどういった投資対象のものなのかというのが本当によく分かりました。
そうですね、はい、なのでコモディティ全体、商品全体の動きも、まあ、金と原油の動向を抑えておくことで、はい、まあ、およそ、方向性に、まあ、あの判断するのにですね、まあ、いろいろこう商品ありますけれども、あの金と原油をやはり抑えておくことは大事じゃないかなと、まあ、株式や為替のですね、はい、取引をする上でも改めて注目していただければと思っております。
はい、実際に取引を始める前にこの番組をしっかりと視聴していただきまして、市場が、ね、どんなものか知っておくというのは大事なんですね。
はい、
はい、 ではリスナーの皆さん引き続き毎週、ね、はい、ご視聴よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでここまで東京金融取引所リテール事業部シニアマネージャー唐鎌大輔さんでした。唐鎌さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は東京金融取引所からお知らせです。クリック株365マーケット情報。このコーナーは東京金融取引所の提供でお送りしました。東京金融取引所 TFX では日本で初となる取引所 CFD クリック株365を上場しています。クリック株365なら日経225やニューヨークダウをほぼ24時間祝日でも取引でき、少額の資金でレバレッジを効かせた取引ができます。売りからも入れるので相場の下落局面やヘッジ取引にも使えます。さらに買いポジションを保有すれば配当を狙った取引も可能。今後は金 ETF や原油 ETF を新たに上場予定です。クリック株365の一つの口座でポートフォリオを組むことができるので投資の幅が広がります。大切な金融取引を安心できるTFX で。詳しくはクリック株365の公式ホームページをご覧ください。なおクリック株365は元本割れをするリスクがあります。契約締結前交付書面等をよくお読みの上十分ご理解いただきご自身の判断でお取引ください。
坂本慎太郎のマーケットアカデミー。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッと有利に株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さんと坂本さんに教えていただきます。さて先週ね、はい、いろいろありました、ね、いろいろあって、
もう今週も明けてもいろいろあるよね、本当ね。まあ今日一番まあ色濃く出てるところってやっぱ決算がね、一応ピークが14日だったの、金曜日だったんですね、はい、うん、で引き込んでて明けた月曜日どうかと言いますと、うん、まあ米国株はまあ安かったんですけど、まあ、この決算がねいまいち芳しくなかった銘柄、決算が良かった新興銘柄が売られてますと、うん、それ全部売られとるやんっていう話なんですけど、はい、やっぱりまあ新興株のですね、まあ落胆とまあなんていうのかな、まあ、処分がすごく多かったなと、うん、いうのが、まあ、一番印象的で、コメントもね、マザーズ大丈夫ですかって書いてたんですけど、うん、まあ、あんまりこの、ね、コーナーでマザーズの話はしないんですけど、まあ、指数の取引を中心とするとやっぱり日経平均だよねとこういうところになりますので、しなかったんですけど、まあ、でもちょっと触れておくとですね、やっぱりそのピンクからの距離っていうのはかなり出ているので、皆さん多分含み損が相当あったと思うんですよ、もともと。で、切らなきゃいけないなと、切れないなと、まあでもまあね、みんなそのね損切りがきっちり思ったようにできるんであれば、はい、みんな儲かってますよ。だって、利食い方は知ってるわけだから、利食いができて損切りもできるわけだったら、はい、だったら儲かるんだろうっていう話になるんですけど、うん、ただ、うん、まあ損失が結構溜まっている皆さんの中でどこで切るかというと、はい、まあ、チャート見ながら切りましょうという人も、だんだんそのチャートもね、サポート線が引けなくなった銘柄とかね、はい、あとね、まあそうね、移動平均線だったら結構時間も経っているので、うん、なんかデッドクロスのするところまで相当遠かったりとかね、だかどこで済んだっていうんで分かんなくなるから、もうテクニカル使っても切れないんだったらもうみんなどうするんだと、ファンダでも当然切れません。いや、ファンダかなとなると決算が出たときに、はい、とりあえず見てから切ろうと、どうせもうすでに 40% やられてるんだから、うん、まあ、そこからね、決算で戻ればね損も減るしと、まあ、最後まで見てやるよと思ってみんな我慢してたら、決算がですねあんまり良くなくてですね、実は良かったっていうのもあるかもしれませんよ、はい、なぜか蓋開けたら 20% 下がってましたみたいな話もね、あるわけですよ。で結局 60% やられましたねみたいな話もあるのかなと思うんですけど、
うん、まあ、これは、
まあ、実際のところ、まあ、 僕は言うに、まあ、カタカナのね、マザーズ銘柄はね、まあ、全部じゃないけど、はい、まあ、長期保有をすると勝率が良くないんじゃないと、うん、特に指数がダウントレンドの時は、まあ、ダメだよねっていう。で、今日、まあ、当然当たり前なんだけど、マザーズの下落率ランキング見たら、まあ、アルファベットがカタカナばっかりなわけですよ。まあ、それは当たり前なんだけどね、そういう銘柄が多いから、ね、はい、うん、だからそういう銘柄を、まあ、持ってて、まあ、今日食らっちゃった人いるのかなと。で、ツイッター見ててもね、その200下がり率ランキング50決まで入れて、この銘柄持ってない人、どれ誰も被弾しない人いるのかなみたいな話をしてたんですけど、うん、うん、もう僕はセーフでしたけどねっていう、まあ、そういう最後のさらっと自慢をしてクソクソ不在人間でですね、
でもすごいことですよね、
まあ、まあ、そう、まあ、っていうのは、まあ、僕もだから、まあ、推奨レポートを投資証券で書いたりするんですけど、うん、はい、まあ、その中に入ってなくてよかったなとちょっとほっとしましたっていう、そういう話なんですけどね、
う
ん、
でも、 もうかなりそれがレアケースというくらいどこも軒並み、ね、うんうん、そうですね、なかなか、
はい、それで指数の話にしましょう。はい、指数はね、まあ、日経平均は皆さんご存知の通りソフトバンクグループですね。はい、9984の方ですね。こちらのですね、特別益がかなり色濃く出ましたよと、うん、いうことになりまして、まあ、前期から6兆円をぐらいかな、もっとか、6兆円ちょっと回復しているわけですね。この6兆円というのは、まあ、集計が最後までまあ出てないんで、きれいにはできないんですが、まあ、今年の予想ベースに当てはめると、まあ、大体20兆ちょっとぐらいの予定なので、まあ、そうするとそのうちの、まあ、前期の実績ベースですけど、まあ、3割ぐらいは占めるのかなと、3割前後占めるような 2,3 割、ね、占める形になってますので、まあ、ここの部分をですね、今期の予想ベースだったら、まあ、全然キーフラットだったらマイナスになるんで、まあ、今まで稼いだ 1,2 兆の間ぐらいかなぐらいにすると、今期の業績って前期が良すぎたからまたソフトバンクのせいで現役が見えるかトントンぐらいかなみたいなところになってきたりしてるんですけどね、まあ、その辺はちょっと EPS を見てる方もよくわからないと思うので、うん、分解が必要だなと。
あれはでも本当すごい数字ですね、
うん、すごい数字です ね、
あの数字だけ見たらね、うん、なんかすごいことになってんのかなと思うけど、よく考えたら、うん、あれ違うのかなっていうね、うん、なんか何を判断基準にしていいかってちょっと難しいですよね。
そうですね、うん、まあ、そんな中で意外にトヨタがね、うん、まあ、かなり良くなったっていうのもありましたし、うんうん、あとはそうですね、まあ、今年回復するであろうと思われて、去年前期が悪すぎたセクターというのは、まあ、陸運の部分と空運の部分なんですけど、でもそれも、まあ、いつもあのセクターはトピックス17業種で見て、まあ陸、まあ、運輸物流セクターということで見てると、大体、うん、そうだな、1兆円ぐらい稼いでたんですね、うん、で、まあ、去年が1兆円ぐらいのマイナスなので、まあそれがプラマイゼロになるぐらいなので1兆円ぐらいの押し上げ効果かなとか、思ったりします。で、まあ、鉄鋼もねずっとちょっといまいちだったので、ちょっと取れると考えても、うん、まあ、最高益にはやっぱりソフトバンクのその、まあ、うん、最高益特別益で最高益になるということはあり得ると思うんですけど、まあ、うん、一つのシナリオとしてもしかしてあるかもねって、まあ、ザマネーの方でいつもこれ話してるんですけど、まあ、ソフトバンクが、ね、特別益出したら案外最高益ってのあるかもしれないけど、それは本来の実力じゃないよねという話になって、まあ、今 の、 そのソフトバンク入れた、ね、PR 考えると結構下の方で落ち着いたじゃんみたいな人いるけど、うん、まあ、それが許されないんじゃない、まあ、みんな安心したい気持ちっていうのはすごくわかるし、ソフトバンクも下がったのもあるしね、いうのがありましたので、うん、だから実際、うん、このね、うん、今のね、今日のね、はい、株式市場っていうのはね、高いとこから始まったら、もうダウね、関係ないよと、いう形で上がってくれてですね、日本もついにね、米国離れしたかと、やっぱ業績相場やと、うん、思ってたんですけど、その後ぶち下がっていってですね、うん、あれ、やっぱり、ソフトバンクはまやかしだったよねっていう話で、いや、朝からこれ、しめしめと思って売り込んだ人いたんじゃないかなと思ったりしますけどね、うん。まあ、実際ね、米国、まあ、ナスダック金曜日ね、結構反発して、まあ、2.32% とかね、反発してダウも SP もプラスで終わったんですけど、まあ、そうですね、その、今日下がるんかと思ったショックっていうのは、はい、 構皆さん持ってんじゃないかなと思いますけどね、
うん、ここからどう切り抜けてい
ったらいいんでしょう。そこなんですよ。だからもともは先週は結局まあ全体的には結構厳しい週だったねという話なんですけど、うんうん、まあ僕はまあもうちょっとねその動き見てみたいのは実は日本株じゃなくて米国株なんですよね、うんうん、このままスルッと戻ってくれればっていう戻るっつっても結構天井が厚いと思うんですけど胸が重いんだと思うんですけど、まあ、それを超えてくれば日本株ってさすがにね釣られるかなと思うんですけど、まあ、そうじゃなければ案外まあ3万円からどんどん離れていくパターンっていうのも、まあ、頭に入れとかないとまあ厳しいんじゃないかなと。だから本来であれば、まあ、ソフトバンクとね、がね特になければあんな日本最高益いかねえんでこんなバリエーションになってるおかしいじゃねえかって言って、まあ、常識的に売りだよねってのが来るんですけど、あれちょっとまやかされちゃった部分があって、でまあ今日ね、そうラジオ日記聞いててもさ、はい、いろんなそのなんだろう、まあ、メディアとかを見てても、はい、ソフトバンクを外して考えましょうみたいな、まあまあ、まあ、それ誰が提唱してるっていうわけじゃないけど、はい、まあ特別益だからね前期はね、で根気予想出さないでしょ。だから結局どこでやってな、僕はだからいつものアベレージの2兆円行って2兆円1兆の間ぐらいかなと思ってるんですけど、だからそうするとやっぱり業績も足りないよねっていう風になるので、だからでもそのね、もうすでにソフトバンクを外して計算してっていう話が、まあ、結構まあいろんなところで今日もラジオ日記聞いてても出てたし他のチャンネル聞いてても出てたので、まあ、そう考えるとそれが案外なんだろうな普通のスタンダードになっちゃうのかなと、うん、そうするとやっぱり業績も足りないよねっていう形になって日本株重いかなというのもあり得るんじゃないかなと思ってますよね。
そんな状況で例えば米国が、うん、まあ、持ち直すというか、うん、ドンと上がったところで連れていくんでしょうか、うん、
ある程度いくと思いますよ、うん、あの上はするって止まりはいかないけど、うん、まあ、3万円ぐらいまで全然戻していいと思います。米国がどんどん上がっていくならね、うん、でも米国が下がった時のシナリオの方が危ないよね、はい、これね、うん、まあ、そうなった時どうするのっていうのが、まあ、常に分かんねえなというところですよね、うん、で、まあ、でもこの日本株の弱さっていうのはその業績を、ね、ちゃんと積み上げてない人はもうこれワクチンのスピードだよという人がいるんですけど、うん、でもどうなんだろうね、ワクチンが普及する前を考えるとそんなに日本って患者数が少なかったのにあんまり、ね、あのプラスになってないってことは、まあ、今確かに日本ってワクチン打ってないでしょ、あんまり打ってないでしょって400万人ぐらいだっけ打ってないでしょっていうと、まあ、そうだよねって話になるんですけど、
まだまだこれからっていう感じですもんね、
うん、だしちょっとこのねオリンピックを無理やり強行するんであればね感染者数増やせないから、はい、ワクチン打たない限りなので、まあ、多分うん、まあ、緊急事態宣言が伸びるか分かんないですけど、やっぱりその、まあ、ブレーキをかけるような人手を抑制するような政策っていうのは取るし、まあ、かたや米国を言えみたいになってたりするんですよね、はい、で、まあ、僕のねインバウンドのね仕事も始めてまして、はい、まあ、ちょっとまたちょくちょくお話ししたいなと思うんですけど、まあ、あ少し動いてているんだ外国人と思って結構自分でびっくりしたんですけど、はい、あの、うん、まあ、一番その敏感なところで商売をするようにしたので、はい、意外だなと思ってます、
うん、どういう方が今いるんでしょう
ね、え、うん、ビジネス、ね、そうなんですよ、結婚になってない海外便も 1,2 便見たらあったから、うん、来てるし、
少しですけど
何なんだろうと思いながら、うん、見てますというところで、まあまあ全然本、まあ、1% 回復しないと思いますけどね、うん、まあ、今後それがね一気にね日本にね来るとねいいなと思って見てますと、
まずは、まあ、陸運、うん、空運とかからそうなってくると回復、
そうですね、はい、まあ、でもただそこはもう織り込まれている部分もある程度あるかなと思うので、まあ、伸びないことを祈るという中で、まあ、でもただショートしている人もいるからね、はい、見上げはあると思うんで、まあ、個別はその辺狙っていいということと、で話は戻りまして、はい、まあ、この日経平均のね、うん、まあ、行く末、まあ、インフレ含めて指数の行く末どうなのかというと、いつも持ってきている資料を見ていただくと、このですね日本株の下落によって、まあ、米国株の戻りも含めてですけど、またねこのさやがねいつものさやが開いてますよと、うん、いうことで、まあ、先週はそろそろ準備やという話をしたんですけど、うん、これそろそろですね、はい、 これは用意をしてもいいのかもしらんなというふうに思います。まあ、先週は用意とで今週はまあちょっと行き始めろという形で、行きたいなと思ってます。まあ、先週どうしようかなと思った人はちょっとだけね、まあ、全部入れないでほしいですけど背中を押してみたいと思います。まあ、ここの理由としては、日経平均が、ね、結構下がっていてで米国株がまあ高止まりしてという形になると日本株が戻るときにこれ2ページ目見ていただくとこれ戻るときにですね、日本株が強いときにこの差異が縮小するというパターンがですねあるんですね。これがちょうど去年のコロナショックのですね、終わった後ですかね、はい、なんか異様に日本株強い時期がね、ありましたよね、これね。まあ、こういう状況があるとその上昇時でも差異が閉じると、いうことですね。前回は、その前か前々回はその下落時にですね差異が閉じたんですね、これ。これがですね結構びっくりしたなというのがありまして、まあ、そのパターンがねまた来る、まあ、米国株が調整するようなことであると、まあ、差異が閉じて、まあ、日本株がある程度、まあ、もう下げてるからね今ね、だから米国株の下げがきつくてでそれで差異が縮小します。で、まあ、この前のパターンだとするとこのまま米国株がうだうだしている中で日本株が戻ってきて、それで差が縮小します。でポジションはいつも言うようにニューヨークダウショートで、日経平均がロングですよと。でこれをやることによって、ショートしたニューヨークダウは、金利は、もらえます。で、配当はショートしてから払います。でこれは差引きは若干負けます。まあ、あの配当分の払いがあります。金利もらっても配当が多いから、ここはマイナスです。ですが、日本の日経平均は金利がかかりません、買っててもね。で配当がですね、まあ、あのドカッとね、9月とか12月とかにもらいまして、まあ、その間もちょこちょこあるんですけど、それをもらいますと。そうすると、まあ、9月末まで持ってたとしたら、実際のところ、この経費もですね、プラスになるということなんですね。だから、これを、まあ、早く最後閉じたらそれを戻したらいいですけど、うん、9月まで持っててずっと動かなかったとしてもですね、これは、まあ、配当分ね、キャッシュがプラスになるという形になりますので、まあ、この投資は、毎回ね、鞘が開くといいんじゃないっていう話をして、3度目、これがゲットできるかどうかと、いうことで、過去2回ね、これが取れてる方は、もうこれも無償券でいけばね、いいかなと。で、理由は、まあ理由でもう1回ね、注意だけしとくんですけど、過去2回儲かった人は株数はあんまり増やす、枚数は増やさないでください。これをまあ、自信があったらどんどん増やしていくパターンってあるし、自信があったら増やしますよって言ってるんですけど、増やして損するパターンがですね、出てきますから。
成功した時と同じ条件
で。同じか、まあちょっとね、ちょっとまあ儲かった分増やすかぐらいな感じにしていただかないと、なかなかね、このじっくり待てない。今まではじっくり待ってたけど、じっくり待てなくなって、やば、あ、ちょっと開いたら、あ、損失がでかいから戻そうっていうふうになるので、そこは気をつけていただきたいなと思うし、もうちょっと余裕を持ってね、まあ今日は、背中をちょっと押しますという話したんですけど、全部行くなという話なんで、開いたらもう2、3発ね、入れれるような、状況で触っていただければ、これ閉じるときやっぱ5000ポイントとか閉じますから、だからそれをまあうまくね、そうなんですよ。だ1枚ずつ売り買いで50万円ですからね。はい、まあ、ニューヨークではちょっと単位が小さいんで、まああれですけど、合わせてほしいんですけど、まあそういう形でね、取れればね、いいなと。まあこれも番組でロジックとともに追っかけていければなと思っておるというところです。
本当に今このスプレ1枚目の、ね、はい、資料のスプレッドの開きを見るとワクワクしてくるような、ね、感じもありますね。
まあ、あの自分の、ね、判断で、ね、やっていただけたらなと思うんですけど、はい、
はいはい、ありがとうございました。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。 金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者のトピックを江森さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のトピックご紹介していきましょう。1つ目、野村ホールディングスの決算に見た底力、アルケゴス損失2500億円は勉強代、本邦金融機関に影も踏ませぬ圧倒的な将来性。こちらは澤田清春さんの記事です。2つ目、中国にとってコロナは過去、収束後に定着した5つの新トレンドが日本を飲み込む。こちらは牧野武文さんの記事です。3つ目、コロナ禍の新入社員に5つの特徴、ハラスメントリスクを避けて一流に育てる方法は。こちらは五道時代さんの記事です。4つ目、ビットコイン投資は競馬と同じ、人工知能に相談したら返ってきた3つの警告。こちらは矢口新さんの記事です。そしておしまい5つ目、週休3日制で不幸になる人、幸せになる人、働く時間と給料が減ったら何をすべきか。こちらは又野成俊さんの記事です。それでは一つ目から触れていきましょう。野村ホールディングスの決算に見た底力、アルケゴス損失2500億円は勉強代、本邦金融機関に影も踏ませぬ圧倒的な将来性との記事です。澤田さんですね、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
このまあ野村証券、マノホールディングスかの、はい、まあ、記事なんですけど、まあ、アルケゴスというまあファンドがですね、まあ、損失もレバレッジかけたのもありまして、損失を食らってしまったまあ金融機関の一社が、まあ、野村ホールディングスですよという話になるんですが、うん、まあ、実際その、まあ、問題はでかかったですけど、
はい、
まあ、
衝撃は大きかったですね、
はい、稼いでる稼ぎがあるのでね、うん、まあ、いきなり潰れますよとはそんな当然なくて、はい、まあ、浅田さんの書かれている、まあ 決算も含めて分析入ってるんですけど、うん、まあ、税前利益で大体ね、まあ、焼却できるよねみたいな、うん、感じになってますから、まあ、そうすると、まあ、そんなにね大きくないというか、まあ、今の野村ホールディングスから考えると、うん、まあ、会社の屋台骨が傾いてしまうような、まあ、辛いけどね、2500ぐらいになったら、はい、まあ、そこが ある程度カバーできますよと。で、まあ、このです非常に、まあ、決算書を見れば書いてあるんですけど、こういう、まあ、はい、まあ、記事の、うん、まあ、メルマガ含めていいところはですね、この中身の内訳が書いてあるんですね。で、これは、まあ、米州、日本、欧州、アジアと、まあ、この192939でどのぐらいね、損益が出たのかというのを、まあ、書いていただいていて、まあ、この、まあ、佐々さんがおっしゃっているのは、このやっぱりこの儲かる、ね、金融機関になっていると、まあ、これはまあ当然、まあ、コツコツ海外でという話もあるし、リーマンの一部も引き受けたのもありますし、うん、まあ、だから日本の、まあ、金融機関ではあるんですけど、結構ね海外でも活躍できる会社になっているねと、うん、いうのが書いてあります。だからこれは今回はちょっと残念な結果になりましたけど、まあ、今後ね、まあ、ちょっと証券業界というのはどっちかというとその、まあ、銀行業も金融業もそうですけど、うん、まあ、相場に巻き込まれるパターンはありますけど、まあ、そこはね、結構その、稼げる体質になったというのと、それにプラスして国内営業部門とアセットマネジメント部門が結構固くね、うん、稼げるよというのがありますので、まあ、これをね、バネに、またね存在感がさらに高まってくれると嬉しいなというような話がまあ書いてあるということですね、うん、まあ、でもこれってね、森さん結構あれですよね、そのケツに火がつくって大事かなと思うんですけどあれですか、僕聞きたかったのはやっぱりその銅の例の関連の江森さんの話 よくあるじゃないですか。あの、まあ、あの、会社
昔の、ね、
さ、昔の話があって、あれって、あれでかい損失出した時って、その後の会社って、やっぱその、損した分真面目に稼ごうぜみたいになって、やる気になりますよね。
やる気にね、まあ、会社によるんだろうよね。
それどうでした？
あの時はね、はい、まあ、僕は見てるとね、もう社員の、ね、モチベーションが異常に低下したよね。
低下
するっていうのは、あの、うん、今回の話は、あの、うん、まあ、組織的っていうか、その会社としてやってたビジネスだから、うん、その一個人の云々じゃないけど、僕のケースは一個人のあれだから、ね、うん、だいぶ違うんだよね。
もうコンプラ的なものと、うん、あと、まあ、ボーナスがなくなるぞみたいな、そういうもののモチベーション2つ
ですよね。なんであの人のせいでってなるのと、今回のこの野村のケースは、まあ、一応会社として取り組んで、うん、まあ、当然その上の役員まで全部反抗して、うん、まあ、サインだと思うんだけど、うん、だからね、うん、全部あのオーソライズした中でやった結論として、うん、結果としてまあ出てる話なんでね、うん、まあ、だいぶ違いますよね。まあ、そういう意味では澤田さんおっしゃってるように、まあ、まあ、勉強代としてはちょっと高すぎだとかっていうね、嫌いはあるにしてもね、まあ、これでまたそのアメリカでやるビジネスの難しさ、あ、まあ、いい面も悪い面もね、また勉強したわけでね、まあ、それは必ず、まあ、いい方向にね、まあ、持っていける一つの材料にはなりますよね。
まあ、資本を頼み込みまくってもいいことないですからね。
だから、まあ、やっぱり、ね、日本の金融機関やっぱアメリカでやるのね、大変ですよ。
確かに。
マーケットシェアがない中でね。そうですね。何かしらやっぱりリスク取らなきゃいけない、はい、結果でこれが出てきたってことなんですけどね。
まあ、そんな中で力を示しているということですよね。
そうそうそう。
で、澤田さんはですね、まあ、今回なぜ野村ホールディングスの決算を受けての解説をしているかというと、うん、野村ウォッチャーでいらっしゃるそうで、野村ホールディングスの決算さんは新卒で証券会社に入社した頃からずっと四半期ベースで見ていらっしゃるということで、まあ、澤田さんは野村の決算を見ることはマーケット分析に有用だと思っていらっしゃるそうなんですが、坂本さんはそういう銘柄ありますか？
銘柄というか、まあ、各そのセクターには、ね、うん、ありますけど、うん、確かに、まあ、新卒からずっとっていうのはあんまりないかもしれない、さすがに。
すごいですよね。
そうですね。
そういうずっとご覧になっている澤田さんのまとめとしては、野村ホールディングスは日本の大手金融機関の中では、まあ、圧倒的に将来性があるというふうに考えていらっしゃるそうです。うん、なんかね、フィンテック事業にも精力的に乗り出して、独自事業から提携事業という、ね、戦略の転換で失敗も少なくなっていくのではないかというお話でした。さあ、そして続く有料部分では中国の1950年以来初めての人口減少について解説されているそうです。ぜひ読んでみてください。さあ、それでは2つ目いきましょう。中国にとってコロナは過去、収束後に定着した5つの新トレンドが日本を飲み込む、牧野健文さんの記事です。いつもね、中国テックビジネスのトピックを、ね、紹介してくださってるんですが、はい、うん、そうですね、今回はコロナ後という、ね、はい、ところですね。
これはまあ世界で注目しているところですね。武漢どうなのとか言ってると結構その潰れたよみたいな話が、うん、あの商業施設とか何気に潰れてるよみたいな話はあるんですけど、うん、本当このですね、最近の、ね、まあ、流行ってるムーブメントというかトピックというのはやっぱ中国に住んでない我々としては非常に、ね、役立つところで、はい、まあ、この記事ではですね5つ、トレンドがありますよと、うん、いうことでライブコマースの定着、まあ、これ日本でもだいぶ昔からあるかなと思うんですけど、うん、これはどっちかというと簡単に言うとですね、テレビショッピング的な、はい、まあ、ネットテレビショッピングっていうところですかね、
う
ん、か
生産者が配信をしてっていうところでしたね。以前ね、はい、あの記事で紹介いただきましたよね、
うん、そうですね。これがまああるのと、あとは尺断行の競争激化というのがありますね。これは何でだっけ、これはあれか、
これは個人商店の系列化、はい、うん、プラットフォーム化ということですね。
なんか楽天みたいなイメージ、ね、わかんないですけど聞いた話しそうかなと思ったり、うん、あとはリモートワーク、リモート教育の定着ということで、うん、まあ、リモート教育はねやっぱりねかなり大学できたよねっていう話なので、うん、まあ、今後もうまく使うところは使うのかなと思ったりしますけどね、
うん、
は
い、大学の、ね、システムというか、うん、あんな大きいキャンパスもういらないじゃないか、
文系はいらない気がしますけど ね、
実験とかないですね、
まあ、ゼミぐらいじゃない、はい、そのまあ、意味があったって言い方悪いですけど、うん、まあ、ゼミは最悪ねオンラインでできなくもないかなとは、
今もあの選択ができるみたいです、うん、ゼミもなるほど、オンライン、うん、なので実家で受けてる子とかもいるみたいです。そうです
ね、文系は本当ありますねこれは、うんうん、まあ、ただね、うん、キャンパスライフを謳歌したいとか、うん、まあ、いろんな人と交流したいっていうのも当然あるんですけど、うん、そんなのいらないよと、うん、もう勉強をめっちゃやって、はい、まあ、大学ねその交流というよりは勉強したいという人はいいけど、うん、まあね、そういう人って図書館とか使うと思うから、まあ、やっぱり必要かなとは思ったりはするんですけど ね、
学びの場って ていうのはやっぱり大切なのかなと思いますけどね。
あとモチベーションもありますからね、うん、でリモートワークあの次かこれかこれ猛禽ブームの加速、
はい、違います、マンフー
なんだ、猛禽かと思ったこれ、
はい、私もそう思ったんですが、
おかしいのかなこれ、ごめんなさい、
マンフーブーム、あこれは中国語読みだと思うんですけど、うん、マンフーでブラインドボックスだそうで
違うやんこれ、
はい、マンフーというのはですね、大体1シリーズ12種類くらいの、まあ、文中によるんですが、うん、片手で握れるサイズのフィギュアが入っているボックスで、日本のガチャガチャの手法をヒントにしているそうで、
それ中にフクロウとか入ってるの、
まあ、いろいろ入って12種類のうちどれが入っているかは箱の外からは分からないようにしてあって、うん、でその12種類のうちの1、2種類はレアフィギュアが混ざっていて、うん、こうコンプリート欲求をくすぐるということで、
金色のフクロウが入ってるわけです
で、これはねオタク文化の盛り上がりということが言えるそうですよ、うんうん、
まあ、お金の使い道もないんですかね、
うん、何が入ってたんでしょうかな、
最後の1個が、
はい、アラサー女性ブームなんですが、これね私すごく気になってるんですが、うん、有料部分での解説になるんです、
見たいわこれ、
これねちょっと気になりますよ ね、もうど真ん中にいるので、うん、アラサー女性がどこでブームなのかな、はい、ちょっとね教えていただきたい、はい、気になる方はぜひ有料部分で読んでみてはいかがでしょうか、はい、さあそれでは続いて3つ目ですね、コロナ禍の新入社員に5つの特徴、ハラスメントリスクを避けて一流に育てる方法は、という後藤時雄さんの記事です。
さっきの話と続くと、なかなかねこのコミュニケーションもね、うん、取りにくいっすよね、
う
ん、
そうですね、難しい、
だからまあ、今まではだからねその、まあ、情報の仕入れ方ってっていうのはその、まあ、育てるという考えもあるけど、育つ方、うん、教えてもらう方も結構その考えないといけないですよね、うん、今までっていろんな手法があったと思うんですよ、はい、まあ、うまく、ね、その会社の中でやる人もいるし、うん、上司が飲みが好きだったらそれに合わせる人もいるじゃないですか、うん、だから合わせたり、あとはなんだ、趣味を合わせる人もたまたまいるわけですたまに ね、だから釣り行くんだったら僕も行きますみたいな感じで教えてもらったり、はいはい、タバコ部屋のコミュニケーションとかあるわけじゃないです か、うん、だからそういうのはなくなってだから逆に上司もそれで、ね、育てた人がなかなかその同じパターン その育ち方ができなくなるので、うん、なかなかねそのやるんやっていうだけでは難しいですよね、
今ちょっとね感じ取り方も一言に対してのちょっと違ってきてますから、うん、なかなか難しいようで、まあ、コロナ新卒の特徴はということで、うん、全てハテナが、ね、語尾についてはいるんですが、うん、一つ目が言ったことしかやらない、その2頑張れない、我慢できない、そしてその3努力しても報われない、その4すぐにブラックだパワハラだと騒ぐ、その5自分はこんなことをするために入社したんじゃないと全部ハテナがついているんですが、人によってはこういうねケースもあるということで、まあ記事の中では任せる度量、忍耐力を持つことが教える側重要だと、そして教えてもらう側のその居場所を確保してあげるということが、まあ確かにオンラインとかになってますからね、
これでもさ、なかなかそのフリーハンドでやらせて後ろで見てるとかいうのはさ、はい、できないじゃん、だからよくある ね、テレビ初めてのお使い的な感じで、ものすごいいろんな人がこう見ててさ、はい、とりあえず買い物行ってこいみたいなことがさ、はい、できないじゃないですか、
そうこれは
ねやる方大変だよね、だからもう本当失敗してもいいからとりあえずやって後から総括みたいな、
本当にいいんですねって感じ
にするか、でもたださその慎重な人はさ、それがさものすごいこれこうやってやるんだよとか言いながら、はい、ようやく行っていいよってなるから、それ行く前にもう泣いちゃう新人も絶対いるし、
はい、膨大な、ね、時間がかかっていきますしね、
だからそれで困っちゃう、ね、人もいるし、あとこれ中間管理職が多分その悩むで、はい、経営者の悩みも多分あると思うんだよね、うん、だからまあ当然いつも言うように俺と同じ目線をお前らも見る、もうあとりあえず女性して一緒にやるんやみたいなのはもう無理だから、はい、だからその経営者もどうやってこの課題とかをその、ね、幹部含めた中間管理職と共有するかっていうのも結構難しくなってきたんじゃないかと思いますよ、
オンラインで、まあ、画面を通してたくさんの、ね、人とつながれるけれども、うん、もしかしたら人を育てるという意味では、うん、かなり絞って育てないといけない世の中になるのかなと、
まあ、そうなるとさ、もういつも話したけど新卒もいらなくない論、いらない論が出てくるんじゃないか、まあ、あとまあ中国と韓国みたいにね、まあ、できれば中途でっていうか、もううち新卒取れませんっていう会社が、はい、まあ、経団連入ってるとかさすがに言いづらいかもしれないですけど、うん、
即戦力、
まあ、今でもありますからね、そういう会社ね、はい、うん、
本当に今どうなんですかね、全然ほら僕らもね、もう離れちゃってね、そういう世界からね、
だから
現場どうなってるのか全くちょっと分かんないんだけどね、
もしかしたら、まあ、大学がそういったある程度まで育てるっていうのを担っていく時代になるのかもしれないですよね。はい、即戦力が求められる時代になっていくのではないでしょうか。さあ、それではですね、お時間となりましたので、残りの2つは延長配信のところで触れていきたいと思います。今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今日の資料、まずはアメリカのCPI、PPI の推移から
ですね。そうですね、
うん、はい。これがちょっと相場かく乱の要因になりました
ね。だいぶなんかね、すごい動きになりましたね。はい、まあ、CPI はね、結構すごい数字出ますよっていうのはね、うん、私もいろんなところでね、実はもうずっと話しててですね、うん、まあ実際にその日は下がったんですけどね、株価はね。うん、まあ、翌日発表になった PPI が出てですね、逆に株価が上がるというですね、うん、これどう説明するのかっていうね、うん、非常にこの、なんですかね、解説者泣かせのですね、うん、結果になってますけどね、まあそんなのはもうね、変な話、後講釈の世界でしかないわけだからもうそんな話でですね、解説してもしょうがないというふうに言われたらそれまでなんですけどね、まあ、実際そうだと思いますけどね、まあ、どの程度ね、まあ、その最初の CPI で織り込んだのかっていうのはね、まあ結果論としては、まあ、ある程度織り込んだのかなとは思いますけどね、まあ、ただ一つ、まあ、はっきり言えるのはその、まあ、だいぶそのインフレの、まあ、懸念っていうのはね、出てきたっていうのはもう間違いないというのでですね、まあ、以前から話しているように徐々にこういったものが顕在化してきてるなっていうね、傾向が出てきてますからね、まあ、これは悪い材料を取るのか良い材料を取るのかって人それぞれでしょうけどね、まあ、基本的に私個人的にはもうこういうその、まあ、ある程度高いねインフレ率は常態化していくだろうと思ってますんで、まあ、皆さんもぜひですね、その状態に慣れていただいた方がいいかなと、まあ、別にネガティブに取る必要は私は全然ないと思ってますから、まあ、日本株とアメリカの株どっちのが体制があるかって言われるとまたそれ難しい話ですけどね。
難しいですね、水準どこまでの体制があるとか変わりますから ね。
そうそうそうそう、まあ、2% ってのはね、一応その中銀の一つのターゲットになってますけどね、はい、2% 超えっていうのはまあ多分年末は普通の状態になってるんじゃないですかね、特にアメリカはね、はい、日本はまだだと思いますけどね、まあ、そういう前提で、まあ、ちょっと一応市場は見ていくということを一つ頭に入れた上でですね、はい、もう次の資料ちょっと見ていただくと、金か実質金利とね、金の値段ということですけど、はい、まあ、結局インフレ率が上がってきてますから、まあ考え方としては、まあ、金がね上がりやすいっていう状態になりますよということで、まあ、これはもう見ていただければね、分かる通りですね、アメリカの10年ものの物価連動債の利回り、まあ、これもよく使うやつですけど、ね、非常にもう連動してますから、もう分かりやすいんですよ。だからこれをちゃんと見といて、金が上がるか下がるかっていうのを、まあ、気になる方はね、これを見といていただいて、まあ、安心していただくということになると思いますけどね、まあ、これ見るとね、まあ、これ相関が非常に高いんで、もうほぼ今の値段っていうのはもう全然おかしくないなと、今そうですね、1トロイオンスあたり1850ドルぐらいですか、はい、来てますからね、この状態っていうのは全然割高でも割安でもないという非常にフェアなバリューだというふうに認識していただいて、 まあ、今後インフレ率が上がってくるたびにですね、まあ、これは金価格は自動的に上がっていくというふうになるんでしょうね。まあ、ちょうどね、まあ、チャートポイントっていう言い方していいのかとか難しいんですけどね、1850ドルっていうのが非常に今、まあ、天井っぽい動きになってるんで、超えると違う相場になります。多分明らかに超えられないとちょっとまた一回お休み、ちょっと調整して次に備えましょうって動きになると思うんですけど、ちょっと今ねやっぱり株式市場がね、まあ、下げて戻ったとえまだなんかなんとなくちょっと不安定なんでね、5月6月っていうのはもう皆さんご案内通りね、いろんな乱高下のねしやすい時期ですから、まあ、金はね少しお持ちいただいてね、見といたらいいかなと思いますけど、
ちょっと安心感にもなるかもしれないですね。
そうですね。で3ページ目がねそういう意味では少しあの投資家行動あの動向が変わってきたかなという一つのね、あの兆候なんですけどね、まあ、いつもお出ししてるスパイダーゴールドトラスト、保有高なんですけど、ね、まあ、さっきあのカラカマさんもねちょっとお出しいただいてた、まあ、いわゆるその世界の金の、上場投資信託の中で銘柄としてはまあ一番大きいところをの部分になってくるんですけどね、まあ、これがずっと投資家が売ってたんですけどね、まあ、先週末あたり先々週末あたりですかね、ちょっと下げ止まってきて、まあ、先週末あたりはね少しこう増えてきてる、まあ、やっとなんかこうね金もちょっと見た方がいいのかなと、まあ、インフレ指標もね出てきたんでってことで、金価格も上がってきてる、インフレ指標も高まってきた、少し今まで売ってた金はですね売りっぱなしはまずいかなという雰囲気はですねなんか出てきたような気はしますね。
なんかこれまでよりもただ金価格が上がっているのにだいぶ様子を見ていたというところが多いですね。いや
まあでもこれだいぶ開いてますよね、で今までだったらもうちょっとね買われててもいいんだけど、まだねそこまでのね強気な感じはしてないのかもしれないですね投資家はね、まあ、若干なんかねやっぱりこう見てると金価格の動きに少し遅れて買いが入ってくるみたいなねところがあるんで、まあ、投資家行動を見るのも大事なんですけど、まあ、まずやっぱり一義的にはその価格の動きをねやっぱ見た方がいいかなって気はしますね。でそういう意味ではそういった人たちよりも先に動くのが、ね、投機筋ですから、次の4ページ目の、ね、投機筋の人たちが何やってるのかっていう先物市場の、ね、動きをちょっと見ていきたいんですけども、これはいつも出しているコメックスというですね、アメリカニューヨークの、金の先物市場のですね、での投機筋が今どういうポジションを持ってますかということなんですが、赤い線がですね、ネットポジションですね、まあ、要は買いと売り合わせて何枚今ロングポジションになってますかショートポジションですかっていうのをね見れるんですけどね、まあ、当然これはずっと買いポジションが積み上がってるんですが、先週の分で言うとですねこの青いロングポジションこれが少し増えて、緑色のこのショートポジションの枚数が減ってるんですよね、まあ、つまり買いが増えて売りが減った、まあ新規の買いが入って、売り方は買い戻しをしているということなので、まあ、一応両方ともこう買いの、なんていうんですかね、行動になっていますから、まあ、少しこう、ね、価格が上がってきている中で売りはまずいなというふうに思っている人が少し増えてきたかなという感じがするんでですね、まあ、さっきお話したやっぱり1850ドルというチャートポイントを超えると多分これはね、この投機筋も何かしらの行動を取らざるを得なくなってくるだろうなと、まあ、つまり少なくともこの売ってる人たちの買い戻しはですね結構入ってくるんじゃないかなと思われますので、まあ、そういう意味では今週はちょっとそのポイントをね皆さんぜひ数字上は見ておいていただきたいなと思いますね、
そのタイミングで買い戻すような人たちっていうのは、今、まあ、ある程度の大きい資金を、まあ、1800ドル回復したら入れようというふうに、まあ、持っている準備はしている感じなんですか、
まあ、準備してるっていうかねこういうところでやってる人たちっていうのはどちらかというと価格が動いたら行動するっていう人がね、結構多いんですよ。
じゃあ
結
構前回も早かったですもんね、今年がね。
じゃあ一気にこう
一気に来る
資金が来る可能性がある、
もうかなり機械的にやってくるんで、そう水準とかじゃなくて方向性がどっちなのか、その勢いがどうなのかっていうのを基準にね、判断する人たちなんでね、勢いが出て方向性が上だとなるともうこれはもう1850だろうが60だろうがもう1900だろうが関係ないと、もう買わなきゃいけないってことで買ってきますから、
で動かないときは動かないんで安値覚えしちゃうんですよね。だから結構ねこの前の長期の上昇も取れない人が大量にいたし、今回もだから逆張りだよって話をずっと言ってたから、まあ1700ポイント台で買えた人はね、これラジオ聞いてる人はいたと思うんですけど、まあそれが買えなかった人ちょっと考える週になるかもしれないですね。
はい、
さあ江守さんの残りの資料は延長配信でご紹介したいと思うんですけれども、続きからの資料はですねいつも通りの、定点観測の原油関連の資料ですね。この後よろしくお願いします。皆さん YouTube での延長配信も引き続きお楽しみください。 以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。さて、あっという間にお別れの時間近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。今日もたくさんのチャットへのコメントありがとうございます。この後少し触れていきたいなと思います。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
どうした
の。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。